年収300万円台で、いわゆる就職氷河期世代。日々の生活費のやりくりだけで精一杯で、本業からの貯金なんてなんかほとんどできない。もしあなたが今そういう状況に置かれているとしたら、そこからどうやって7600万円もの資産を築き上げますか？
いやー、普通に考えたら、なんか暗号資産で一発当てるか、とてつもないギャンブルに勝つしかないって思っちゃいますよね。
ですよね。でも今回私たちが深掘りしていくのは、まさにその不可能に思える偉業を約20年っていう時間をかけて現実のものにしたある投資家の記録なんです。
宝くじとか仮想通貨の大穴狙いとかではないんですよね。
はい、全然違うんです。ここにあるのは2007年から現在に至るまでの市場の暴落とか、胃の痛くなるような停滞期、それに多くの人の資産を食いつぶす人生の隠れコストとどう戦ってきたかという、すごく生々しくて泥臭いリアルタイムのログなんですよ。
今回の資料がすごく価値を持っているのは、まさにその泥臭さの部分ですね。
そうなんです。これ例えるならゲームの RTA、タイムアタック動画みたいなものだと思ってて、他人の成功を見るとどうしてもクリア後の華々しい結果、つまり7600万円っていう数字ばかりに目が行きがちじゃないですか。
はい、どうしても結果に飛びついちゃいますね。
でも本当に面白いというか参考になるのは、資産が雪だるま式に増える前のレベル上げの泥臭い無編集プレイ動画みたいな部分にこそあるんですよね。
爆発的な資産増加の理由を知るためには、まず比喩すら見えない長い停滞期をどう生き延びたか、ここを時系列順に理解する必要がありますからね。
本当にそう思います。7600万円って聞くと、この人が天才的なトレーダーだったのか、あるいはものすごく運が良かったんだって考えちゃいますよね。
まあ、そう思いたくなる金額ですよね。
でも時計の針を投資初期の2008年に巻き戻してみると、手元のポートフォリオはなんかもうホラー映画みたいな残像で、2007年の時点で約376万円あった資産が、2008年のリーマンショックの直撃を受けて一気に148万円に激減してるんです。
わずか1年で約6割のマイナスですね。これ言葉で言うのは簡単ですけど、実際に自分の口座残高が半分以下になるのを毎日眺めるのは並大抵の心理状態じゃないですよ。
ですよね。
著者もこの時の経験について、もし今の規模、つまり7600万円で同じ下落が起きて3040万円になったら絶望すぎてはげるって、すごく立直な恐怖を語っています。
いやー、そのリアルな恐怖感、痛いほどわかります。ただ、そこから相場が回復してコツコツと持ち直していくんですけど、私が資料を追っていて一番うわーこれはきついなーって思ったのが、その後にやってきた2013年から2017年にかけての約4年間なんです。
あー、長い横ばいの時期ですね。
そうなんですよ。2013年に約1452万円だった資産が、2017年になっても約1678万円。毎年限られたお給料の中から必死に40万円をニーサに投じているのに、資産総額がほとんど変わらないっていう。
実は暴落そのものよりも、この報われない停滞期で市場から退場してしまう投資家って非常に多いんですよ。
これ例えるなら、タクシーで大渋滞に巻き込まれている状態ですよね。メーターの料金、つまり自分が必死に投じている資金だけはチャリンチャリンと上がっていくのに、窓の外の景色は全く変わらないし、全然前に進んでいない。
まさにぴったりの例えですね。そしてその大渋滞の中で多くの人がどういう行動をとるかというと、イライラしてタクシーを降りて自分の足で歩こうとしちゃうんです。
ああ、なるほど。
投資の世界で言えば、これが底値でのパニック売りだったり、一発逆転を狙ってハイリスクな個別株に手を出してしまうっていう行動に当たります。
でもこの著者はタクシーから降りなかったわけですよね。専門家から見て、この全く報われない5年間、彼はどうやって正気を保ってパニック売りを避けたんだと思いますか？
その背景には、彼自身の資金戦略と呼ばれる徹底した防衛策があります。常に現金などの無リスク資産を2000万円手元に残して、それ以外の部分だけをリスク資産である株などに回すというスタンスですね。
あ、それちょっと不思議に思ったんですよ。もし投資の効率だけを考えるなら、期待値の高い株式に全額突っ込むフルインベストメントの方が長期的には儲かるはずじゃないですか？
理屈の上ではそうですね。
2000万円もの現金をそのまま持っておくのって、インフレで価値が目減りしていく死に金になっちゃうというか、 かなりの機械損失なんじゃないかなって。
スプレッドシート上の計算とか、純粋な金融理論で言えば完全にその通りです。現金を大量に抱え込むことは、本来得られたはずの利益を流す機械損失になります。でもそれは人間が感情を持たない機械であるっていう前提に立った非現実的な論理なんですよ。
人間だからこそ計算通りにはいかないってことですか？
そうです。人間の脳の仕組みとして、自分の資産が急速に減っていくのを見ると、脳の恐怖を感じる部分が警報を鳴らして、理性を吹き飛ばして、今すぐ売って逃げろって命令するんです。
うわ、それは逆らえなさそうですね。
これを防ぐ唯一の方法が、自分の資産の半分は絶対に安全な場所にあるっていう、物理的かつ心理的の防波堤を築くことなんです。
なるほど。つまり、著者が2000万円を現金で持っていたのは、死に金ではなくて、自分自身のパニック売りを防ぐための強力な保険料として機能していたわけですね。
そういうことです。機械損失という名の保険料を払っていたからこそ、人間の脳のバグであるパニックに陥らずに5年もの渋滞を耐え抜けた。計算上の最適解が人間にとっての最適解とは限らないということですね。
いや、すごく納得しました。そしてその長い長い停滞期を耐え抜いたことで、著者は絶好のポジションでついにその時を迎えるんですよね。
はい。2020年に24万6千5万円だった資産が、2026年にはなんと7690万円に、わずか6年で資産が3倍という爆発的な増加を記録します。
いや、ちょっと待ってください。この方、1年間に投資に回せる額って約40万円でしたよね。6年でいくら頑張って積み立てても240万円にしかならないはずなのに、どうして一気に5000万円近くも増えるんですか？
それこそが資本主義の波と雪だるまの臨界点を超えた複利のメカニズムが重なり合った結果なんです。具体的な要因は大きく3つあります。
ぜひ教えてください。
まず1つ目は、コロナショック以降の歴史的な株価の高騰と160円という円安です。これが彼の保有していたリスク資産の評価額を劇的に押し上げました。著者自身も、為替が120円に戻れば資産は 25% 減るって冷静に見ていますね。
自分がコントロールできないマクロ経済の追い風ということですね。でもそれだけじゃまだ説明がつかない気がするんですが。
そこで2つ目の理由が効いてきます。それが彼のリスク資産が1000万円の壁をすでに突破していたという事実です。
1000万円の壁ですか？
へえ。投資の世界では元本の大きさがそのまま重力のように働きます。例えば100万円の時に株価が 20% 上がっても増えるのは20万円ですよね。でも元本が1000万円を超えていると、同じ 20% の波に乗るだけで一気に200万円増えることになります。
ああ、なるほど。著者が1年間に必死に捻出している投資額のなんと5倍のお金が一瞬で勝手に増えるってことですか？
はい、これが雪だるま式に増える複利の暴力的なまでの威力です。
なんかそれって、自分が休んでいる間も文句一つ言わずに24時間365日働き続けてくれる超優秀な従業員を完全にタダで雇ったようなものですね。
まさにその通りです。ただここまでの話を聞いて、なんだ結局は株高と円安のおかげで元が大きかったから勝てただけじゃないかってあなたは思うかもしれません。
まあ確かに資本主義の恩恵は大きいですからね。
でも彼がその大きな雪だるまを維持し続けられた本当の理由、つまり3つ目の理由が全く別のところにあるんです。ここが最も重要でして、
実は私その3つ目の理由の部分を読んでいて、なんか思考が完全に停止しちゃったんですよ。
おや、どうしてですか？
だってここまで機械損失のリスクとか複利の臨界点とか、結構高度な金融メカニズムの話をしてきたじゃないですか。なのに資産が爆発的に増えた一番の要因として著者が挙げているのが、妻と子供が健康でいてくれたことなんですよ。
はい、そこですね。
待って、一番の秘訣が家族が風邪をひかなかったことなのって、一瞬ちょっと冗談か精神論を言っているのかと思っちゃって。
驚くのも無理はありません。でもこれこそがほとんどの投資本や綺麗なシミュレーションが見落としている人生の隠れコストの正体なんです。
人生の隠れコストですか？
ええ。どれだけ完璧なポートフォリオを組んで素晴らしい銘柄を選んだとしても、私たちの人生はスプレッドシートのようには進みません。もし家族の誰かが大病を患って高額な医療費が必要になったらどうなりますか？
ああ、なるほど。あるいは親の介護で本業を辞めざるを得なくなったらとか、そういうことですよね。
そうです。その時人は生活を守るために複利の力で順調に育っていたリスク資産を一番売りたくない不本意なタイミングで現金化しなければならなくなります。
もしそれが相場が暴落している真っ最中だとしても、生活のために無理やり売らなきゃいけない。
そうなれば複利の魔法なんて一瞬でリセットされちゃいますね。
著者も資産が停滞していた時期はご自身の結婚などでお金がかかる時期だったと回顧しています。つまり家族が健康であり家庭環境が安定していること、これらは単なる道徳の話ではなくて投資を継続していずれ来る暴騰期に乗るための最強の基盤なんです。
いやー、これは深いですね。家族が健康でいてくれたことが大きいっていう一言の裏にはこれ以上ないほどのリアルな経済的真実が隠されていたわけですね。
ええ、まさにその通りです。
さて、そうやって相場の波に乗って家族の健康という基盤に支えられながらわずか6年で資産を3倍にした著者なんですが、私にはどうしても理解できない行動が一つありまして。
何でしょうか？
7600万円という莫大な資産を手にして、しかも市場は絶好調なわけじゃないですか。普通ならこの調子で1億円目指すぞってなりますよね。なのに彼はバブルはいつか弾けるとか、数年レベルで4000万円を割り込むこともありそうって信じられないほど警戒感を解いていないんです。
非常に冷静ですよね。
それどころか老後の目標ラインはNISA満額と個人向け国債で4000万円だと明確に定めていて、それ以上は人生の余剰金だと割り切っているんですよ。これって行けるところまで資産を増やすんじゃなくて、あえてゴールを引いているように見えるんですが、投資家にとってどんなメリットがあるんですか？
利益の最大化という観点から見れば消極的に見えるかもしれませんが、これこそが樽を知るという最高峰のリスク管理の概念なんです。
樽を知ることがリスク管理になるんですか？
はい。投資において最も難しいのは、いつどこで自分はもう十分に勝ったと認めるかなんです。明確なゴールがない投資家はもっともっとと欲を出して、相場が過熱して最も危険な高値の時にさらなる資金を突っ込んでしまいます。
それがバブル崩壊で全財産を失う典型的なパターンってことですね。
その通りです。しかしこの著者は自分と家族が安心して暮らすための防衛ラインは4000万円だと明確なアンカーを下ろしています。だからこそ今の手元の7500万円という数字に酔いしれることなく、ある種のボーナスゲームとして冷静に俯瞰できるわけです。
ああ、なるほど。最初の現金2000万円のチキン戦略と全く同じで、明確な防衛ラインがあるからこそ欲を出して高値掴みをしてしまう多くの投資家とは決定的に違う行動が取れるんですね。
ええ、そして彼が強靭なのはポートフォリオだけでなく、本業、副業、コツコツ投資という三本柱で生活を支える考え方を持っている点にも現れます。
あ、その部分ですね。これ私すごく強い三脚の椅子みたいだなと思ったんです。現状彼の副業という一本の足は倒れてしまっているそうですが、投資という別の足が大きく伸びているおかげで椅子自体は倒れずに済んでいるっていう。
素晴らしい例えです。足が一本しかない椅子、つまり本業の収入のみだと、それが折れた瞬間に生活が崩壊します。でも三本柱があれば、相場が悪い時は本業でカバーし、本業が辛い時は投資が心の支えになる、相互に補完し合う構造ですね。
実際彼は7600万円もの資産を持ちながら、アマゾンギフト券をもらうキャンペーンに参加したり、格安SIMを使ったりと、落ちている小さな小銭を拾うような姿勢を忘れていませんもんね。
莫大な資産を持っても生活水準を上げない、これもまた雪だるまを溶かさないための鉄則と言えます。
さて、ここまで名無さんの約20年間にわたるさまざまな軌跡を紐解いてきました。今回の深掘りを通して、あなたが持ち帰るべき教訓は、資産運用とは単なる銘柄選べではないということですね。
そうですね。自分のリスク許容度を知り、もらうもはなわない期間も相場に居続け、何より本業、副業、投資のバランスを取りながら家族の健康を守り抜くこと。
つまり、総合的なライフマネジメントこそが資産爆増の真の鍵だったわけです。著者も、誰にでも資産が爆増するターンは必ず来るってエールを送ってくれています。
長い冬を耐え抜いた人には必ず収穫の時期が来るということですね。
ええ。では最後に、あなたに一つ新しい視点を投げかけて今日の深掘りを終わりにしたいと思います。先ほど資産の複利を途切れさせないためには家族の健康という基盤が一番大事だというお話をしました。
はい、無リスク資産としての健康ですね。
もし健康が複利を途切れさせないための最強の無リスク資産なのだとしたら、あなたが毎月ジムに払っている会費や質の高い食事、ストレスを減らすための時間は単なる消費ではないはずです。
確かにそう考えると考え方がガラッと変わりますね。
実はそれって最も利回りの高い金融投資と言えるのではないでしょうか。
あなたは今日、自分のポートフォリオだけでなく、自分の対境管理という資産にいくら投資しましたか？ぜひご自身に問いかけてみてください。
非常に考えさせられる問いですね。
ではまた次回の深掘りでお会いしましょう。